皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は3月の28日月曜日ですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストはお知らせからいきたいと思います。ロサンゼルスとニューヨークのダンス留学をメインに行っているイメージの強いリビングアメリカですが、他にも、ロサンゼルスでは語学留学だったり、ヨガ留学なんかもやってます。そして新しくですね、今回ハワイの親子留学のサポートも始めました。で、親子留学はもともとやっていたんですが、ハワイの方を始めたのが、去年の12月ぐらいです。で、もともと親子留学の問い合わせを多くいただいていて、それで始めたプログラムなんですが、親子留学は現地ハワイにある日本語と英語のバイリンガルを育てるスクールに通うプログラムになります。で、対象年齢はお父さんとお母さんの年齢は関係ないんですけれども、お子様の年齢ですねは2歳から6歳までとなっています。で、プログラムは1週間から参加ができて、最長4週間までのプログラムです。で、レッスンは親子一緒で受けるのではなくて、お子様のみレッスンを受けるんですが、1週間の間に、プライベートレッスンが2回、それからグループレッスンが3回の合計5回のレッスンになります。で、このバイリンガルのスクールなんですが、実はロサンゼルスにもあって、うちの娘ほのかですねはこのスクールに1歳半の時から通ってます。で、今今2歳8ヶ月ですね。これ間違えたら怒られちゃいますね、奥さんに。今2歳8ヶ月で、で、ちょこっとお休みした時期もあったんですが、まあ、約1年ぐらいは、このスクールに通ってます。で、ほのかの場合は、まあ、アメリカで生まれて、これからもアメリカで育っていくので、まず基盤は、もう基礎ですね、は日本語ということで、この1年は日本語のレッスンを受けてます。で、ほのかを見ていて思うんですが、語学を学ぶのであれば、もう本当に早ければ早い方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、これは決して年齢がいってから英語を勉強するのは遅すぎると言ってるわけではありません。英語を勉強するのに遅すぎることはないと思いますし、まあ実際にそうなんですが、ただ自分の娘のほのかの吸収力の速さとその量ですね、それを目の前で見ていると、僕なんか中学から、今もまだ英語の勉強しているのに、未だに知らない単語もあれば、難しい会話になると、例えばこう法律だったりだとか、医療なんかの話ですねになったりすると、たまに何を言ってるのかわからないこともあります。で、未だにそういう状況なのに何の問題もなくこうどんどん吸収している娘が、もう本当に自分の娘のことで嬉しいはずなのに、羨ましくなったり、まあ、妬んだりはしないですけど、本当に羨ましくなったりしてるわけですね。で、この吸収の量とスピード、これに関しては、まあ、どうしても年齢が関係するのかなというふうに思うわけですね。で、まあ、親子留学の場合は、レッスンはもちろん英語になるんですが、とにかくもう楽しく子供が飽きないように先生がレッスンをやっていきます。そしてレッスン自体、これもうとても効率的に考えられていて、1回のレッスンでとにかくたくさんの英語に触れることができるようになってます。で、滞在方法はホームステイで親子相部屋での滞在となります。なので、スクールのレッスンはもちろんなんですが、ホームステイも英語での生活なので、もう留学中は英語の環境にこうもう浸ることができるプログラムになっています。で、ハワイ親子留学、もっと詳しい情報なんですが、リビングアメリカのホームページの方からご覧いただけます。で、ページは、リビングアメリカハワイ留学と検索してみてください。で、その他に親子留学の資料として、ハワイ親子留学で失敗しない3つの法則という資料も無料で配信しています。で、資料には失敗しない3つの法則以外に、小さいお子さんと飛行機に乗る方法も書いてあります。で、実際ですね、僕も娘が生まれて6ヶ月の時ですね、 一緒にロサンゼルスから日本に帰りました。で、ロスから日本まで、11時間ぐらい、かかったんですが、まあ本当にいろいろありました。まあ、ただまだ6ヶ月だったので生まれて、まあ、走り回ったりだとか、こう大泣きしたりだとか、癇癪を起こしたりだとか、そういうのはなかったんですが、それでもかなり準備をしてかなり気を使って飛行機に乗りました。で、資料ではそこら辺も踏まえて、お子さんとの飛行機の乗り方を書いてありますので、親子留学の予定がなくても親子で飛行機に乗る予定があれば、それだけでも役に立つ資料になるんじゃないのかなと、思います。で、資料は同じハワイ留学のページからお申し込みいただけるので、ぜひ見てみてください。はい、今回は少し、お知らせが長くなりましたが以上となります。で、僕の近況ですね。今日アメリカは3月27日日曜日なんですが、イースターという日でキリストの復活を祝う復活祭になってます。で、イースターでは子供が宝探しをする感覚で卵を探すんですね。卵を探して、まあ、大はしゃぎするんですが、この卵を本当の卵じゃなくて、おもちゃの卵というか中にお菓子が入ってるんですね。で、子供はそれを見つけて、大喜びするんですが、まあ、そんなイースター、うちもですね、娘のほのかと奥さんと3人でそのイースターイベントをやっているロスの動物園に行ってきました。で、着いたのがお昼過ぎぐらいだったんですが、もう駐車場に入る前からその道なりがもうものすごい渋滞してて、本当にその駐車場にやっと入れても、もう駐車場に車を止めることができなかったんですね。で、もう本当30分以上ぐらい駐車場をうろうろしていて、もうあまりにも見つからないの で子供も乗ってますし、そのぐるぐるしてるとやっぱりちょっとこう外出たくなるじゃないですか。で、わーってなってて、で、さすがにちょっともうこれはもう無理だと思って奥さんと、ほのかを下ろして、で、僕はもう奥さんとほのかは動物園入って、で、僕は駐車場を出て近くのスタバで仕事をしてました。終わったら呼んでねっていう、まあ仕事をしながら待機中だったんですけれども、で、まあそのね、せっかく動物園に行って家族水入らずというか、その時間が持てなくてですね、まあ、ほのかの楽しんでる姿も、見ることができなくてとても残念だったんですが、まあ、奥さんがですねすごくこう気を使って LINE を使ってですね、ものすごい数の写真を送ってきてくれたんですね。で、まあ、とりあえず雰囲気は味わうことができましたし、まあ、何よりほのかと奥さんがすごく楽しんでるようだったので、まあ良かったかなというような一日でした。はい、それではですね、先週の気温ですね。ロサンゼルスは最高気温が23度、それから最低気温が11度と、先々週のようなですね、本当にこう夏のような天気よりは少し気温が落ちて、週初めの方はですね、ちょっとこう若干肌寒いなというような場面もあったんですが、まあ気温差もですねそんなに激しくなくて、まあ結果春らしくて、なんていうんですかね、過ごしやすい1週間になりました。それからニューヨークの気温ですね、最高気温は22度とロスとあんまり変わりはないんですが、その22度あった日は1日だけで、その他の日は最高気温でも12、3度ですね。で、最低気温が1度とだいぶ低くてですね、先週よりもちょっぴり寒くなっているニューヨークでした。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルは、1ヶ月以上の留学の場合日本でやっておくべきことです。留学前ですね、やっておくべきこといろいろあります。留学の準備にはいろいろありますが、留学期間が長くなる場合やっておいた方がいいこと、それは歯医者さんに行くことです。で、というのも留学では必ず海外旅行保険に入る必要があるんですが、ほとんどの場合ですね、歯医者さんの医療費が含まれてないんですね。で、1ヶ月以内、留学期間が1ヶ月以内であれば、まあ、歯が痛くなって、まあ、歯医者さんに行くというケースは、まあ、まずない、ほとんどないと思いますし、もし痛くなっても、 留学期間が短いので我慢して、まあ、日本に帰って治療するということもできます。ただ1ヶ月を超える留学の場合はなかなかそうはいかないですよね。で実際に、僕もそうですし、皆さんもそうだと勝手に思ってますが、歯医者は歯が痛くならないといけませんよね。つまり自分にもし虫歯の予備軍があってもそれは知らないと、症状が出るまではわからないということです。でこれをもしちゃんと言ってる人がいたら、本当にごめんなさいなんですが、普段からこの検診に行ってない場合は、まあ、自分に虫歯の予備軍があることを知らずに留学をすると、でもしかしたら可能性としては、留学中に本格的に虫歯になってしまうこともあるということなんです。なので、まあ、1ヶ月を超える留学の場合、留学前日本では歯が痛くなくても念のために歯医者に行って、検診してもらうといいと思います。でこれもし3ヶ月以上の留学の場合は、行った方がいいと思いますではなくて、これはもう絶対に行ってください。で実際僕もですね、留学前に歯医者に行って、で検診をして、で治療もしました。でしてから留学しましたし、留学してからも、こっちの保険ですね、アメリカの保険じゃなくて海外旅行保険に入っていた頃は、日本に帰る旅、日本に帰る時に合わせてじゃないですね、ごめんなさい、何、日本に帰る機会があった時に歯医者に行って、検診をしてもらってました。でもちろん、その検診の時に虫歯があればその時に治療をしてもらうんですが、もう本当にアメリカはですね、歯医者に限らず医療費は高額です。なのでもし保険なしで治療した場合、もう歯が痛くてどうしても治療しなきゃいけないとなった場合はですね、結構な額を請求されるので、まあ、目安としてはですね、1ヶ月を超える留学の場合はたとえ歯が痛くなくても歯医者に行って、検診をしてもらってください。してもらってると、まあ、間違いはないということですね。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。